幸せは身近なところにあるもの。それは家族。夫婦の輪、親子の絆を確かめ合い、深め合う。そんな家族円満のヒントをお届けします。家族円満第1274回。この番組は天理教導入者がお送りします。
夢見るダイエット。埼玉県在住、関根健一。私は若い頃から食べることが大好きで、不摂生を繰り返し、最大で体重が120キロを超えていました。結婚したての頃は食生活について意見してくれていた妻も、言われると不機嫌な態度を取る私に呆れて、次第に何も言わなくなっていきました。そんな私でしたが、ある日のこと、友人とお酒を飲んだ帰り道、さらに一人で知り合いの焼肉屋さんに行きました。そのお店に入ったところまでは覚えているのですが、それからは一切記憶がなく、いつの間にか帰宅していて、翌朝財布の中のレシートを見ると、一人で大酒を飲み、お肉やご飯をたらふく食べていることが分かりました。それを見て、こんなことを繰り返していては死んでしまうと思い、一念発起でダイエットを始めました。まずはじめは集中的に行って、半年ほどで15キロ減量し、その後も緩やかに無理のない範囲で続け、40キロ以上減量することができました。それでも平均体重よりは重いのですが、とはいえ40キロといえば細身の成人女性一人分の体重に匹敵します。昔の私を知る人と久しぶりに会うと大変驚かれます。中には私だと気づかない人もいるぐらいです。それだけ痩せると、ほとんどの人から、どうやって痩せたの？と聞かれます。そこでの私の答えは、食べる量を減らすこと、お酒の量を減らすこと、運動すること。するとそれを聞いた人はみんなちょっとがっかりしたような表情になります。私も経験があるのでなんとなくわかるのですが、どうやって痩せたの？と尋ねるときには、楽に痩せられる秘訣を知りたいと期待しているものです。ところが私から出てきた答えは至極真っ当なもので、みんなそんな当たり前のことをできるなら苦労しないと言わんばかりの顔になります。そこで私はすかさず、楽なダイエット方法は教えられないけど、モチベーションを保つ秘訣なら教えられるよと言って、以下のような話をします。ダイエットを決意した時、娘たちは小学校低学年でした。まず娘を持つ父親なら誰もが一度は思い描く、思春期の娘と仲良しの父親という姿を想像しました。想像の中で娘は大学生になっていて、私と朝の食卓を囲んでいます。お父さん、今日はお昼どこで食べる？授業午前中で終わるんだ。今日は午前中は仕事の打ち合わせがあるんだけど、終わったら学校の近くに行けるかな。じゃあ待ち合わせて一緒にお昼ご飯食べよう。OK。じゃあ12時に駅の改札前で待ち合わせようか。こんな感じです。さらに想像は先へ進みます。駅の改札前で本を読みながら待つ父親。そこに友達と会話をしながら娘がやってくる。お父さん、お待たせ、と父親に声をかけ、またね、と友達に手を振る娘。じゃあ行こうか、と父親は読んでいた本をしまい、二人は仲良く歩き出す。こんな場面を実際にある駅や街の風景を思い浮かべながら想像するのです。父親としてはかなり理想的な像を描きました。そしてその理想に近づくためには、今のような体型でいいのか、もっと言えば今のような生活を続けてその頃まで健康を維持できているのかと自問自答し、行動を変えていきました。お酒を飲んでいて、もうちょっと飲みたいなと思った時、深夜にお腹が空いている時にお菓子を見つけてしまった時、 駅のホームに上がろうとしてエスカレーターの前に立った時、ちょっと甘えてしまいそうな時やくじけそうになった時に、将来の娘との楽しい時間を想像してモチベーションを維持することができました。要するに、ダイエットは健康のために我慢をして行う辛いものと考えるのではなく、楽しいことを実現するための手段と前向きに捉えることで成功したのです。世の中には引き寄せの法則というものがあります。宇宙の法則、恩恵の法則などいろいろな表現がありますが、人は心で思っていることが引き寄せられるという100年以上前から本に書かれ広く知られている考え方です。その法則に従えば、私の場合も思春期の娘と仲良しでいられるかっこいい父親を想像したことでダイエットの成功が引き寄せられたということになりますが、実際には想像した姿に近づくために努力を重ねて望んだ成果を得られたわけです。こんな話を聞いたことがあります。ミッキーマウスの生みの親として世界中で知られるウォルト・ディズニー、彼が人生の最後に計画したのがフロリダのディズニーワールドでしたが、彼自身は建設が始まる前に亡くなってしまい、開園を見ることはできませんでした。そのディズニーワールドが開園した時、スタッフの一人がウォルト・ディズニーの妻に、この姿をウォルトさんにも見てもらいたかったですねと言うと、妻は、いいえ、一番最初にウォルトがこの姿を見たからこそディズニーワールドができたんですと答えたのです。ウォルト・ディズニーが心の中に描かなければ完成しなかったディズニーワールド、そこからさらにディズニーの人気が世界に広まっていったのは多くの人の知るところです。ディズニーの作品にはところどころに引き寄せの法則を思わせるセリフがあるとの分析もされています。引き寄せの法則については賛否を含めていろいろな見方がありますが、私としては夢を叶えるための前向きな考え方だと捉え、本などを読み折々に参考にしてきました。ある時ふと、引き寄せの法則は天理教の心定めに似ていると感じました。心定めとは、人間を助けたいという親神様の思いに応えて行う信仰的誓いや決意を指します。厳密な教義とはずれた解釈になるかもしれませんが、天理教の心定めには夢を叶える力があるのだと思います。心定めをするときに、助かりを願う人の幸せな姿を思い浮かべ、その姿を叶えるために自分にできることを積み重ねていく、そんな姿勢の先に親神様が夢を叶えてくださるのかもしれません。たとえ辛い病気や事情などに見舞われても、そこを通り抜けた先にある幸せな姿を夢見ながら精一杯努めたいと思います。
朝日が窓辺を明るく照らす頃、爽やかに目が覚める。思い切り腕を伸ばし、新鮮な空気を目いっぱい吸い込んで、今日という一日が始まる。実に平凡な日常生活の一コマです。しかし、これらの動きの中で私たちが意識して行っていることはどれほどあるでしょう。私たちが意識せずとも、自然に時は刻まれ、世界は動き、身は健やかに新陳代謝を遂げているのです。お言葉に、だんだんと何事にてもこの世は神の体や思案してみよとあります。この世界は親神様の体であって、世界はその隅々まで親神様の恵みに満ちています。私たち人間は親神様のご守護によってすべてを与えられ、生かされて生きている、いわば親神様の懐住まいをしているのです。月日には世界中は皆我が子、可愛い一 敗、これが一条。月日、親神様と私たち人間、それは親と子の間柄です。親神様はあふれんばかりの親心で私たちの行く末を見守ってくださる実の親です。感謝を込めて呼べば答えてくださり、祈れば聞き入れてくださる親なる神様です。この親なる神様に向けて私たちは朝夕のお務めで、悪しきを払うて助けたまえ天理王の御事と一心に唱え、お祈り申し上げます。天理王の御事とは親神様の神なお名前です。お名前を申し上げることは素朴な祈りの基本とも言えます。ちょうど子供が何かことあるたびにお父さん、お母さんと呼び、親にもたれる姿と同じですね。どのようなことをするにも月日にて、もたれていれば危なげはない。この安心感こそ親神様の私たちに対する親心の現れに他ならないのです。
家族円満第1274回、天理教導遊者がお送りしました。